はい、31番です。宅建業法です。免許ですね、正しいものは、どれでしょうか。3番なんだけど、1番何が間違いか、免許を受けようとしている法人です。かつて宅建業の免許を受けて1年以内に事業を開始しなかったこれ免許取り消しなんだよね。でそうすると免許取り消しなんだけど、またすぐ免許申請はできるんですよ。うん、でも1年以内に事業を開始しなかったらやんないんじゃないこれからもって思うけどね、これ経験上ね思います。2番です。免許を受けようとしている法人の政令で定める仕様に事務所の代表者が破産手続き開始決定を受け復権5年経過しないと、破産しちゃってますっていう状況だったらダメだけど、別に復権してんだったら何でもないですから別にいいんじゃない。はい、免許受けられますでしょ。はい、それから3番が廃業等の届出で合併による消滅ですんで法人代表する役員が31名。はい、オーソドックスに丸。4番で住所変更なんだけど、宅地建物取引業者名簿にね住所は載ってないんだよね。だから、役員が住所を変えたとしてもその変更の届出名簿を書き換えてくれみたいな話だよね。それはいりませんと。これはまあよく目にするというか、まあね、どの先生もどのね、まあ宅建代理もそうですけど、どこのスクールの先生もここは説明するところですよね。32番でございます。はい、宅地建物取引業者がマンションの一室の貸借の媒介で、重要事項の説明でございます。1番、容積率、建蔽率、これ建物の賃貸でしょ、これいらないよね。うん、これもオーソドックスでしたけど×です。敷金ですけど保管方法はタンスにおばあちゃんが取っときますとかねなんか裏庭に、穴掘って缶に入れてお金は保存しときますって、マルサの女じゃねえんだよみたいなね隠してんじゃねえんだよみたいなね。3番です。建物の区分所有等に関する法律第2条第3号の占有部分の用途で、これ占有部分の用途制限規約があるんですが、まあこれ賃貸の時もね説明してください。3番丸で、4番で業務内容か、まあこれ賃貸マンションの管理が委託されてるから、まあだからまあ住宅管理会社が入ってるんですよね。だからまあ通常ですと、これ大家の業務を大家さんがいろいろこの賃借人と相対でですねいろいろやるのがめんどくさいんで、その辺引き受けますよってのが賃貸住宅の管理業者さんですよね。でまあで大家さんはその家賃の 5% ぐらいを管理費として払うみたいな、まあそんな仕組みで、そういうスキームでやってまして、で説明するけどねいざとなったら何があったら大家さんじゃなくてこっちの管理会社に電話してくださいとかね。ただまあこの管理会社の人たちもやってる人は普通の人たちなんで、お家帰って食事したりね寝たり家族で過ごしてるかもしれませんので、休みの日もあるんですよとかね、賃貸の管理会社ってのは休みなく働け俺のためにみたいなね、そういう賃借にそういうやつに貸さない方がいいですけどねそんな内容は説明しないんだけど、法的にはいらないんだけどさ、まあ一応まあそういうことです。はい、32番でございました。33番、宅建業者 A の営業保証金です。営業保証金も同じようなところばっかりですね、出してますんですいません。まあ、しょうがないんだよ。でもあれ出せる条文が営業保証金って決まってて、その中で工夫しなきゃいけないから、まあ俳句とか短歌みたいなもんでもう全て作ったんじゃねえみたいな、全てのパターン出したんじゃねえみたいな、そこでも新鮮味を出そう、いろいろ。ね、試験出題者はなかなか大変でしょう。2番ですが、額面金額1000万の地方債証券だと足りないんじゃない 10% ね、90% 評価でしょ。2番です。家主 B が管理委託、さっきの、賃貸管理業者にね管理を委託しております。で A が借り主から収受した家賃、そうなんです、管理業者さんが家賃を、振り込んでもらって、で自分の手数料分引いて残りを残金を、まあ、家主さんに送金するわけなんだけど、それをしてない、 そうするとですね、まあね、家主 B は、まあ、払え払えって言うんだけど、じゃあお前の営業保証金から還付受けるぞって、もう営業保証金ってさ、宅建業に関する取引での吸ったもんだですんで、水倉賃貸宅建業じゃないんでね、はい、残念でしたみたいなね、はい。で、印刷会社も同じ。ここはもう念のため、はい、皆さん の知識を蘇らせるってことでやりました。で、朝の4番はもういいやね。はい、これはまあいいやっていうか、まあ、これはそうそう、説明するようにしなければならないというね、35条の2、営業保証金の話をしてくださいっていうのがね、その営業保証金の項目じゃないんだけど、一応よみがえれ、皆さんの記憶ということでやりました。34番が、これが報酬です。誤ってるのはどれでしょうか。1番が事業用建物の貸借の媒介ですと。依頼者双方から受けることのできる報酬の合計額はこれ 1.1、 あの消費税額を相当含まない額の 1.1 だから、結局だから、まあ、だからまあ20万だったら22万とかね、30万だったら、33万ってことで、30万プラス 1ヶ月分とか、まあそういうことになります。はい。でね、これね、負担割合について特段の規定ありませんので、まあそうだね、借主さんから取るとかね、うん、ここはまあ、でもそれは説明しなきゃね、事前にね、いけませんけど、居住用の賃貸仲介みたいに 0.5 ずつねみたいな、それが原則だというわけじゃないですよね。で、2番です。依頼者が承諾していたとしても、国土交通大臣、まあそりゃそうだよね、うん。3番です。要求した段階でそう違反だよね。で、4番で、依頼によらない広告だから、これは受け取れないですよね。はい、ということでオーソドックスパターンでございました。35番がですね、宅地の貸借の37条です。必ずしも記載しなくて良い事項、借賃の額、支払い時期、これは必ず記載だし、引き渡しの時期3番、借地以外の金銭の授受、まあ怪しい金がありますよ。それは説明しましょう。で、契約の更新、これどうなんですか、37条にって話なんだけど、これ法的にはないんだよね。ないんだよね。うん、意外かもしれませんけどね。記載しなくても良い。で、まあだから、この、なんていうかな、まあ、一般常識で解く人を引っ掛けるっていうと、こういうのを出してきて、やられたーみたいなね、やられちゃった、間違えちゃったみたいなね。で、2番がこれっていうと、なんだろう、4番あたりにいらない、あ、4番かなみたいに言っちゃうのかね、うん。なんで4番にしたんですかっていうと、文章長いからっていう、そういうね、なんか模擬試験作る方にしてみれば、がっかりするようなですね、答えをする人がいるんだけど。文章長いから。36番でございます。正しいものはどれですか。守秘義務です。ちょっとこれね、これちょっと過去問にもあったんだけど、まあ念のため出してみました。営まなくなった後はやっぱりでもダメよ、うん。あの日あの時暴露みたいなね、これダメです。調査の結果判明した35条第1項に関重説なんだよ。重説と重要事項として説明しなきゃいけないんだけど、売り主が黙ってて、いやこれダメだよね。いやこれは趣旨、あなたのプライバシーとかそういう話じゃないんでみたいなこともあるしさ、うん。3番で裁判の証人でしょ。そら証言しろよ。で、承諾があるとね、これ秘密じゃないっていう解釈になるんだよね。はい、ということでした。その次です。37番が、契約書面で、ちょっと契約書面何回か出しときましたよ、やっぱり出そうな気がするんでね。それでですね、これが定期借地権付きで建物を市に売却する契約での37条、ちょっと問題文長くてめんどくさいようにしてみました。建物の完成時期が確定していない時に引き渡し記載、これダメなんだってね、うん。やっぱり引き渡し時期決めて記載ってことに、うん、しますし、で、引き渡し時期が確定してない時で契約成立って、ちょっとなかなか解釈上難しいんじゃないかなと思うんだよね。 で取り壊しの話はね、これは14条の説明でやるんだけど37条やんないんだよね、あの法的にはね、うん。で3番で、定期借地権である旨を記載した、ってなってまして、まあでも説明させなきゃなんないで37条だから説明はいらないよねっていうねことなんだけどね、ちょっとこれもちょっと皆さんのこう常識をグラグラさせるようなところを出してきて、まあ、罰金だと、ラストの4番が、はい、1行ですけど丸と、ね、はい、38番でございます。宅地建物取引士登録でございます、1番です。宅建業者 B に従事しました、で登録の移転を申請しなきゃなんないで、これバスね、はいはい、これもオーソドックスです。登録の移転のところ19条の2かな、間違っちゃった人、いや単にやってないってだけかもしれないけどね、変更の登録と登録の移転が分かんないまんまね受験するともったいないんでね、ちょっとやりちょっと見といた方がいいんじゃないですかね。2番、宅地建物取引士 C が宅建業者 D を退職し、宅建業者 E に就職しました、D および E 社いずれも専任の宅建士になってないと、はい、いいね、まあ、いいねっていう、いいねっていうかもあれですけどね、E 社も D 社も E 社も、まあ、まあ特に E 社の方かもうね、まあいるんでしょうね宅建士がね、C さんは変更の登録申請じゃなくて、いやだけどこれさ勤務先の宅建業者が変わったんでこれ変更の登録だよね。3番ですよね。3番が、不正の手段で登録受けました、で自ら招状した、3年じゃなくて5年だよね、ここもいいでしょう。でラストの4番で、そうだね、うんうん、ダメじゃない、宅建士じゃないからね、これはできないよね、はい、まあなんてことない話ですいませんでした。39番でございます。クーリングオフです。クーリングオフももう、もう出すとかありません、はい、過去問と同じになっちゃう、どうしてもだって37条の2の条文しかないんだもん、その中で4つ作るっていうですね、もうレパートリーがないみたいな、だって他の条文使う、あの複合問題は別だけどクーリングオフ単品で出せったら37条の2からやらなきゃいけないんでね。39番です。1番が、店頭張りの案内所の取引ですね。でこれ告知云々関わらず、これは解除できるんじゃないかな、ああ、はい、2番です。喫茶店で買い受けの申し込み、A からクリームついて書面で告げられた4日後に A の事務所で契約、契約の定義付けが起算して8日、あとねこれはですね、買い受けの申し込みが喫茶店で書面告知されてるから、その時から8日だよね、うん、はい。で3番です。買い主でホテルのロビー買い受けの申し込み、翌日 A の事務所、はい、まあまあ大体こうばらしといて、申し込みとね締結をばらしといて、さあ勝負、3日後 D から国ごく、国ごくの書面が3日後に告げられて、3日後 D からクーリングオフの書面が送付されたんですね。そしたら総裁はできないよね、クーリングオフなんだからね、4番で買い主は自ら指定したレストランで買い受けの申し込みをし、翌日への事務所でまあうんぬんかんぬんで引き渡しを受ける前にクーリングオフの書面出した、代金全部支払われることを理由にとなってますけど、これはあれだよな、あの宅地の引き渡しを受けていないのであれば代金全額払ったとしても国を付できますよと、はい、すみません、もうごめん、何度も謝るようで申し訳ないんだけど、まあ、クーリングオフについてはもうどう転んでも新しい切り口はないないだから過去問解いてりゃいいけるよ、はい。40番です。正しいものはどれでしょうか。専属専任5日だよね、7日じゃない、千人媒介いないのか、千属千人いつか、カモーンつったーかつっつったーなんてね、覚えてくれてたら、はい、1番は速攻でバスですね。千人媒介なのか、千属千人いつか、カモーンつったーかつっつったーですね。2番です。宅地または建物の売買または交換の媒介契約。土地計画、まあ、そうなんじゃないですかみたいな。どうなんだみたいなね、ちょっと待てよと、うーんってなるわけよ。媒介契約の時に依頼者に、媒介契約書は、だって媒介契約書にさ、都市計画のような書かないよ。 業者の皆さん分かるもんね。こんなもん書くなんなどっこにもないし。そんな話じゃないじゃん、媒介契約。いくらで何をどう媒介するかとか。ちょっと引っ掛けてみました。はい。3番でございます。広告をするときは、そうね、この、なんだ？宅地建物について依頼者が他の宅建、取引対応かな？ちょっと待てよと。これね、広告のときに一般媒介か専任媒介か専属専任かまでは書かないんでね。単に媒介です。本当は媒介じゃなくて仲介って書いてるね。広告もあんだけど、まあ見逃されて、まあ本当は媒介、仲介って言葉は宅建業法じゃないんでね。日常生活では使ってるけどね。その一般媒介かどうか、専任かまではいいんだよね。うん、だから3番が待つ。ちょっと2、3引っ掛けにして4番まで来て標準媒介契約約款、丸と。標準媒介契約約款に基づくものが楽だよ、媒介契約書だって。おそれダウンロードして、穴埋めっていうの、そこに、預かるさ、物件書きゃいいわけで。まあ、やっぱダイナマイトアマゾンのシステムもね、オリジナルで作る気はさらさらなくて、もうだ、いや、もうなんかダウンロードしてさ、でやりますよ。もう、まあ、やってみりゃ、まあ、約款本当便利ですよね。はい、便利です。41番です。従業者名簿、宅建証、従業者証明書、帳簿、および、ごめん、ちょっと41か、そっか、じゃあちょっとここで、ごめん。一旦切るわ。で41番から50番最後ちょっとですけども、続きありますから、続きの音声講義どうぞお聞きください。